ポッドキャスト。
ポッドキャスト。
どういうの、どういうの聞く？
あ、ポッドキャストですか？
うん。
僕は鈴木敏夫の
ジブリ。
ジブリ汗まみれっていう好きなんですよ。
あれめっちゃ多いよね、リスナー。
あと伊藤丈一っていう、
はいはいはい、
テクノロジー系のブロックチェーンとか AI とか。
うん。
へえ。
そんな感じです、僕は。
はすきちゃんは？
私はケビンス・イングリッシュルーム。
出た。
はよく聞いてて、あとはゆる民族学ラジオ。
まだ聞いてないな、なんか面白いと聞いたけど、おすすめも聞いてないけど、まだ聞いてない。
ぜひ聞いてみてください。
はい。もうこれも使うか、テストのつもりで取り寄ったけど。そうね、これ、ポッドキャストですから。もう2人はだいぶ YouTube は慣れたでしょ。
でも僕、あんまり話してないんで、YouTube の方は。
でももう、ワードっちは相当あるよね、多分。そのいわゆる世の中の人が何を求めとうかみたいなのはもうだいぶ把握しとるよね。
いや世の中は分かんないですけど、あの農家の農家の種見てくれてる人は、このぐらいのこう専門性で、まあ、こういうこと困ってるかなっていうのを、できるだけ寄り添おうとしてはいます。
いやもうまだどっちは多分だって、まあ、底辺って言ったら悪いけどいっぱいあるやん、登録者3人とか5人とかで再生数10とか20とかのチャンネルいっぱいあるやん、何が悪いかは分かるやろもうそういうの見たら、うん、そんくらいはある気がします。はい、というわけで今農家の種で日々働いてくれている若手2人をの編集作業を止めてポッドキャスト撮るよと言ってはい、来ております。じゃあ自己紹介してもらおうかな。
から、川水正人です。
あ、本名で行く？これ別に本名でもいいんやけど
全然これいいんですけど、農家の種の YouTube では正人っちっていう風に表記して、正人っちで活動させていただいてます。
はい、
家は農家で、福岡県で家は農家をしていて、まあ、5年後ぐらいに継ぎたいなと思いながら日々、農家の種で勉強しているところです。
はい、まあ、農作業もかなりやってもらいつつ YouTube の企画とかね、企画から撮影から編集までバリバリやってくれていて、なんなら僕は言われた通りにカメラの前に立って喋ってるだけでっていう状態ですね今。はい、まどっちゃ今いくつ？
今 25
か。そう、若いんす。はい、じゃあ続きまして、
はい、葉月です。今年の4月から農家の種にお世話になっていて、YouTube では葉月の家庭菜園っていう動画を出させてもらっています。実家が酪農をしていて、高校時代は農業高校に通っていたので、割と農業とは関わりのある生活をしてきたのかなというふうに思ってます。
まあ農業高校の選び方もちょっと特殊ですけどゆくゆく掘っていこうかな。
え、僕はあんまり知らないかも。
あ、そう、あ、そっか、
農業高校の話全然
そうや
え、農業、ちょっと挟んじゃいますけど、農業コースってコースとかあるの？
コース、私がいたところは食品工業科っていうところにいて、
最近多いらしいもんね、農業高校のそういうなんか食系の学部とか学科が増えて、
うんうん、
なんか女の子も増えとって、
多いですね女の子、
あ、食系あるっていいですね。僕なんか農業大学校に行ってたんですけど、食系はなかったですもんね。
あ、
畜産コースとか野菜コース、果樹コースみたいな分け方なので
、まあ、農業大学校はもう本当に農業の技術を学ぶ場合やけんね。農業校がちょっと違うよね多分ね、
違いますね、
そうですね。私はパン作ってたり、生花とかハム作ったりとかしてました。
楽しそう。
楽しかったです、
はい、で農業高校行って、
で大学で沖縄の大学4年間通って、あ、大学では、文化人類学とか、まあ、国際文化とかそういう系のことを勉強してました、
で新卒で来ました。
そうです。
何を血迷ってか新卒で来ました
僕もなんか普通に会社に入ったことないんで分かんないですけど、新卒農家の種ってどうなんですか？
褒められたものではないと思います。はい、そんな感じの若い2人なんですけど、農作業を手伝いつつ、まあ、半々ぐらいかな。まあ今日も出荷してなんかトマトがめっちゃ余ってきましたって今すごいトマトが積まれとって、でそのトマトは放置されて2人とも、動画編集をしているという状態だった。そういう日常の一コマです。どうしようかな。やっぱポッドキャストってさ、若い人が喋るべきだと俺は思うのよ。
おつよちゃんの話大好きですよ。
あ、そう。いや、勉強になる話は聞けるんやけど、なんかな、そのやっぱその人たちが考えとうこと話しとうことで、これから世の中をこうしていきたいって思うみたいな、とか自分はもっとこうなりたいみたいな、溢れる思いが溢れる場所であるべきやと思うよね、ポッドキャストって。俺の中では、うん、やけんね、2人の話を聞きたいと。何の話を聞いていこうかなと思うんですけど、ひたすら自己紹介をしていってもいいけど農業高校の話農業大学、あ、2人ともそうなんや、海外経験あって意外と、意外との、
あ、確かに
そう、
コッティとかもそうですけど、
コッティもそうですけど、ね、全員1年以上は海外経験あり、
あ、私半年です。
あ、そうな
ん、そうです、半年だけです。
まあ半年いけばね、英会話も2段階レベルアップぐらいはするけん、うん、うん、あ、でもさっき英語じゃないんか、でも大体喋れるよね。
いや、まあ本当に、うん、生きていけるぐらいですけど、うん、
いや俺も生きていけるぐらい。とりあえずニューヨークにポンって出されても、まあなんとかなんとかやっていける、
農地探して、
そうそう。あ、とりあえず畑あればあの働けますって感じの。、うん、どこ行ってたんですか。
私はデンマーク、北欧のデンマークに半年間行ってましたね。
何で、語学留学。
ですね、語学留学も込めたデンマークのホルケホイスコーレっていう、
知らん、
デンマーク独自の教育機関っていうかがあるんですけど、うん、そこで民主主義とは何かとか、
やば、
なんか対話を通して、うん、対話を通してなんかいろんな国の人と学んでいくっていう、うんうんうん、哲学とか国際関係、うん、系とか、うん、なんかそういうなんかいろいろ学べましたね、美術とか。
あ、やばい、ちょっとこれ深掘ったら面白そう。
ホルケホイスコーレも面白いですよね。
すごい、僕
一体何とか分かってないんやけど、
ホルケホイス
結構有名、
僕の世代は
結構、うん、
僕の友達でも一人行った人いますもん、
ね、あ、そうなんや。
私の大学でも知ってる子たち結構いましたね。
あ、結構メジャーな世代の差だけ。
いや、ちょっと一般的には分かんないですけど、
まあ2人結構意識高いけん、多分周りの人は知っとるだけとかでもなく、割とまあ名前ぐらいはみんな聞いたことあるかなぐらい。
いや、
まあ、ある程度そういうなんか文系の知識欲がある人たちの中では割とって感じ。
文系とまた
違うか、また違う、でもかなりリベラルアーツ的な、
あるよね。そ
うですね、うん、
でもなんか環境意識とか、うん、なんか社会に対してなんかちょっと社会に対して問題意識があるような人が言ってるのかな、
うん、あ、二人ともなんか何かしらの問題意識は持っとるよね。でも
そうなんですかね。
そうでもない。あ、そうね、まあ、そこら辺はねあるよね。まあ、そっちは割と社会課題って感じやけど、はずきちゃんはどっちかというと内省的な。
そうですね、内省的な
内省的な哲学が結構ぐるぐる渦巻いてるタイプで、マートッチは結構地域社会的な。
あ、そんな難しく考えてない。
まあ言語化したらね、
まあ、地域の農地の農業がずっと続けばいいなぐらいの、うん、ゆるゆるですけど。
まあまあちょっと改めて、じゃあ今度は長々と喋ってもらうけど、今日は軽くなんで、とりあえずその民主主義の、え、民主主義って言ったっけ。
民主主義です。
とうとうについて勉強した。
民主主義っていうよりはその私がいたタームでは22カ国から学生が集まってきて、うん、授業は基本話す、その、うん、生徒同士、学生同士で話す、
ディスカッション、
ディスカッション中心の授業内容。
めっちゃ楽しそう。
なんか先生がいて生徒がいてこう座って聞くみたいな感じじゃない。
全然なんか先生っていうのも、なんか先生もそのグループのディスカッションにこう入りながらって感じで、基本なんか日本人が思い描くような、想像するような授業体系ではないかな。
それはあれ、大学生みんな、
あ、あ、そうですね、高校卒業したての子たちもいましたし、高校卒業以上なんですよ、そのフォルケホイスコーレに入れる年齢が。 で制限はないです。なので30代の人もいましたし、
まあそうね、年齢の区別はあんまないもんね、
うん、
なるほど。
はい、
マドッチは海外はどこ行ったと。今日はそこまで含まれせんよみんなに興味を持ってもらう会やけ。
ちゃんと滞在したのはオーストラリア、ニュージーランド、スイスです。
あ、オセアニアも行っとったったい。
最初はオセアニアでした。
どんくらい？
オーストラリア3ヶ月とニュージーランド3ヶ月ぐらいです。
おお、それも農業で？
いや、もともと僕建築とかの方興味あったので。
ああ、そっか。
大工とか勉強しに行ってました。
おお、じゃあ向こうの学校に行っとったってこと？
いや、ホームステイで。
ホームステイで？
ウーフっていう。
ああ、ウーフ
ボランティアしたらはい、はい、うん、ご飯とか宿とかを提供してもらえるっていう、うん、なんか制度があって、
うん、
それで家の作る手伝いとか。
なるほど。
してました。
へえ。いや、そうなんですよ。この2人が特殊なのか、なんか世代の差があるのか分からんけど、この2人はなんか家の個室がすごい薄くていや、まだマサドッチはなんか分かる気がするか。自分も結構ヒッチハイクでなんか移動したりしよったけん、うん、20代前半とかはそんな家なくてもいいなって感じやったけど、うん、女の子は無理やろうなって思いよってもずっと。けど葉月ちゃんはなんかこっち来てからなんか 1,2 ヶ月くらいで家がなくなりましたって突然普通に言い出したりして
、はい、
うん、割とその家に対する個室がないなって、
うん、
マゾッチに限っては今も今日どこ泊まるとみたいな感じ
で車中泊したり、そう、シェアハウスに住んだりしてます。
うん、そう。あ、でオーストラリア行って、ニュージーランド行って、スイス。
あ、オーストラリア行ったタイミングで、うん、ホームステイ先が農業もしてて、うん、あ、農業の方が面白いなって思って帰ってきてから、
うん、
農業大学校っていう、
うん、
なんですかね、あれ専門学校。
まあそう、大体農家の息子が農業を継ぐ時ってその農業の専門的な技術とか知識ってないけん、うん、大体農業大学校に入って結構専門的に勉強して、
うん、
半分ぐらい農家でしたね。
そうね、うん、そこで何を勉強したと？
僕は野菜専攻でした。
結構環境制御のキュウリとか。
あ、そうです、2年間勉強して、うん、でその後スイスに1年間有機農業の勉強して、
うんうん、
で帰ってきてフラフラしてから農家の種に拾っていただいた、うん、感じです。
なるほど、そんな感じですね。何を目指してると何を目指しようと2人は
何目指してるんですかね。
そう、
知りたいです。
夢、
うん、
夢。
今日は夢を語りましょう。
夢か、
うん、夢って何？難しいね。
難しいですね、
うん、でもあんまりなんか目標を定めて、
うん、
そこに対してこう一歩一歩進んでるみたいな、
うん、
そういう感じではない気がします。
ほ
う、
なんか大まかに、あ、農業ずっとしてたいなとか、
うん、
まあ、関係ないかもしれないけど父親になりたいなとか、
うん、
そういうこう大まかな目標みたいなのはありますけど、
うん、
なんかこんな農家になりたいとか全然ないです、
うん、
まだ。
あ、それはなさそうやね。でもこんな農家になりたいみたいなのはなさそうな気がするけど葉月ちゃんも特に。
私はなんかそうですね、なんか就活中になんかいろいろ考えてたんですけど、
うん、まあ考えるわな。
なんかやっぱり私のこの人生、今までの人生をもう一度こ
う
振り返った時に、う
ん、
農業って結構私の中で大きい存在っていうか、
うん、
切っても切ろうとしても切り離せない存在なような気がして自分は、
うん、
でなんか そういうなんかいろいろ悩んでた時期に反応反映 X ってっていう言葉をなんか NHK のクローズアップ現代で知って、なんか半分なんか農業をしながら別の仕事もするっていうライフスタイルっていうかをなんか自分の中で確立できたらいいなっていうのが生まれて、今こうやって今農
家をやってるので、でも確かに2人ともその土農業はどちらかというと嫌よね。
あ、そうなんです仕事としての農業やりたいみたいなのはないですね。生活の一部にあればいいと思います。
あ、まあそうじゃないと多分俺のことをあんまり好きにならんと
思う。農業と切り離せないなっていうのはやっぱ
家が酪農してたっていうのもあるし、
まあ牛で育ったわけ
よね。牛で育ってだから自分が食べるものは自分で育てたいっていう気持ちもあることに気づいて、
うん、 それいつからでも
いつからかなでも高校
あそう
とかですかね、
うん、いやこれあのいや農業高校行った子がそう感じるっていうなんか自然なようにこれ聞いてる人聞こえるかもしれんけど、うん、これ葉月ちゃんと自分が一番共感する地点って、うん、その家業である農業があるこの家っていう存在を毛嫌いしてそこから離れようと離れようと離れようとしたこの10代の、時期っていうのが全く同じ経歴なんですよね、うん、そうですなんで農業高校行ったのもあれなんよね
親への反発
親への反発絶対に絶対農業高校だけは行くなって言われ続けてじゃあ行ってやろうやないかいで行ったって
そうなんですよ、 そうなんですよ、うん、
それだけはやめてくれっていう選択最大限の反抗なわけ
です。そうです。最大限の
モチベーションありますよね。つるちゃんと葉月さんなん
かは、うん。でも、どれだけ遠くに離れれるかが自分のモチベーションだった。海外行ったのもそうだったの、俺は。
そうですね。う
ん、やけど、食べるのが。
まあ、大学時代、体調崩した時期とかもあって、うん、なんか、その中で一度自分のを振り返った時に、なんかもっと食べる、
うん
こととか寝ることとかに もっとなんか自分今までの自分はそれを大事にできてなかったなっていうふうに思ったんですよ、
うんうん、
なのでなんかもっと食べるっていうことを大事にしてみようって思って大学3年あたりからこう生活してきて、
うん
うんうん、割と健康の方から
健康の方から、
うん、これ女の子の方が感じやすいとかやな
多いですよね
いや男ってさもう10代20代なんてもう目も当てられんような食生活するやん、うん、自分もなんか今思えばとんでもないような生活してちょっとやっぱり弱ってくる30 今はめっちゃ食うもんとか運動とかなんか睡眠とかめっちゃ興味あるけど、うん、10代で絶対持つことなかったやろな
父親になって変わりましたかちなみに
あいやそれは全然ない
あそうなん
ですね人によってはあるかもしれない、ね、子供は別人と思っとけ、うん、あ食べさせるものってこと子供に
いやもう自分自身でもああでも結局一緒に食べますもんね
興味はないねあんまり子供にって、うん、自分が作りよけど子供の食べるものも、うんうん、何も食べんけん2ヶ月間ずっと卵かけご飯以外食べてない時期もあったりするし子供でも気にせん、うんマドちゃん食うもんは全然
あんまり気にしない
そうね一番安いの買ってくる
まあでもなんか親になったら変わるのかなとか思ったりはしてますけどね
ああ親になったら俺は変わらないんだけどね人によると思う、マドちゃんこの親から受け取る愛情がまた違う気がするけどさ、うん、変わるんかもしれない、うん、自分対してそんな親に愛された記憶があんまりないというか愛してくれよったけど愛してくれよ手はずっと取ってくれよったけど
まあなんか父親は仕事の方がなんか忙しそうで、うん、あんまりあれでしたけど母親からはなんか愛されてる感じしました、
うん、はずきちゃん
私はそうですね私はなんかちっちゃい頃から孤独を感じながら生きてきたタイプで、うんうんうん、
いやちょっとどれも深掘りたいんよな
孤独を小学校の時とかに味わって
うん、そうだね、小学校かな。
早い。
なんか一番仲良かった子、友達が小4か5あたりのタイミングで引っ越しちゃって、うん、小学校も別の小学校に転校しちゃったから、何でも話せるような友達がいなくなっちゃって、で、そこから私はもう自分の殻にこう閉じこもっちゃって、すごい孤独を感じながら、その後、
うん、
中学。あたり中学
校あたり
あ孤独な小学校中学校
つるちゃんも小さい時なんか孤独な感じの少年ですよね
割と孤独な少年かなやったね、うん、
勝手に小さい時からずっと孤独をこう感じてた人って素敵だなっていや僕今の周りの人そんな人ばっかりですもんね
ああそう
多いです
いや人って結局それぞれ孤独を抱えとんよねまあどっちが特別抱えてなかったっけ今まで気づけてなかっただけで
全然感じてなかった
です、ね、あそれ今まで孤独だなとか感じたことはな
んか初めて海外行って帰ってきた時から考えるようになりましたけど
海外から帰ってきた時かな
海外から帰ってきた時から
へ
それが不思議なタイミングよね
うん不思議なタイミング
なんかどういうこと浮いちゃった気がして
海外に行ってる時は孤独は感じなかった
もう全員違う人だから孤独も何も
なんか、なんか相対的に浮き彫りに当たっちゃうね、日本の何かが、
うんうん
うん、だからもう結構純友達にも恵まれて、
うん、
なんか自分的にはこう色で言うとこう僕の周りみんなオレンジの色の価値観を持ってる人みたいな、うん、
いよいよ尊敬
なんかそんな感じで明るく過ごして、うんまあ、大学受験も失敗して海外行って、
うん、
あこんな世界あるんだと思って帰ってきて、
うん、帰ってきたのが何歳？
帰ってきたのが、19とかですね。
あ
でこうちょっと変わっちゃうじゃないですか。こう今までは例えばこう大学受験もするもんだと思って、
うん、
そうしないとこう生きていけないとか思ってたのが、うん、なんかそうじゃない人とかもオーストラリアすごい多いんで、
うん、
なんか全然違う生き方あるんじゃんって思って、
うん、
で帰ってきて、うんまあ、言ったらちょっと色が変わって帰ってきたみたいな感じで帰ってきたけど、うん、今までのこう友達とか近い関係性の両親とか含め、
うん、
もうみんなオレンジ色みたいな、
うん、
感じで、
うん、
自分だけなんかちょっとこう合わせたいけど合わせれないみたいな話を。
どう合わんくなったぞそれ。近い感じは俺も帰ってきた時にな
それであ
るかもしれん。
なんか海外で思ったのは、うん、自分がこうその人たちと喋れないのは、
うん、
こう英語が足りないんじゃなくて、
うん、
こう哲学とか、
うんうんうん、
思想的な部分が全然こう、うん教養っちゃ教養かもしれないですけど、うん、全然ないなって思って、
うん、
でなんかそういうのをもっと勉強というか、
うん、
蓄えていきたいみたいな思ってたけど、うん、こう日本に帰ってあんまりいなくて、
うん、そうね、まあ、世界が広がったらだんだん話す人おらなくなるもん ね、
そうですね。
ちょっとわからんでもないけどねそれ。
なんかアイデンティティじゃ、うん、アイデンティティの、
ね、アイデンティティを
多分初めてそこでこうアイデンティティについて考えたっていう、
うん、
結構なんか自分ってどんな人なんだろうって考えるんだ、
うんうん、
寄り添えないんで他の人に。
あその時自分を客観視できるようになったってことかな。
そうかもしれないですね、
うんうん、
なんかそれからなんかジェンダーの人とかに出会って、
うん、
そういう人ってこう小さい時から孤独じゃないですか、
うん、
それでこうすごい救われたんですよね。
あ今回のテーマは孤独になってしまいましたけど
孤独
ラジオ
孤独、
うん、孤独ってパワーじゃない？全然パワーではないかね。自分なんか孤独というよりはちっちゃい頃からさ責任持たないかんみたいな感じ、
うん、
誰にも頼っちゃいかんみたいな
、
うん、そういう孤独感やったよね、うん、まあそれは多分親の教育のせいもあるんやろうけど、うんうん、
それも個性ではなくて、
まあ、よく取ってもらえれば個性とも言えるかもしれんけど、はいまあ、自分の中では苦しいんやけど孤独は苦しいんやけどそれよりもそれにを言って寄り添ってもらわれる方が苦しい、辛いすごく辛い同情されたりなんか寄り添ってもらえたりすると自分が弱いと思ってしまって怖いというか辛い。
なんかちっちゃい
情けないみたいな感じ。ちっちゃい頃からなんか寄り添われたら泣き出したでしょって。そうそう。
小さい時って本当に小学校低学年とか。
低学年とかやけん泣いちゃうのはまあ低学年とかね、
なんか大人になるの早いですよ、ね。
いや、やけん大人とはそういう大人とかそういうのとは違うと思う。大人で言う責任とかとは違って。でもなんか脅迫観念みたいな。
へ
うん、なんでそうなって。
分からん。俺はずっとその父親が世の中の人はみんなプロとして立派な仕事をしてるんだっていう教育は結構根強くあったけんやけんその何かしらのプロにならないかんっていう脅迫観念なんだろうなと自己分析しよったんやけど、子供が生まれたら子供も全く同じ同じような感じの孤独の責任感を負うタイプなんよね。あ、じゃあもういれんか
でもそういうタイプ、そういう思考タイプで生まれたっていう感じなんですか、
うん、もうそうなんやろねと子供を見て思った、ま
あ、すっごいずっと考えてる感じしますもんね、やたろうくんと。
ああ、葉月ちゃんの孤独はまたちょっと違うね。
そうですね、
寄り添ってほしい、
寄り添ってほしいっていうのを思ってたんですけど、うんうんうんうん、うまくそれを周りの人に表現できなかった。寄り添ってほしいとか、うんうん、助けてほしいとかをうまく表現できなくてすごい孤独を感じてた感じですね、
うんうんうん、
なので本当は助けてほしいけどそれ助け を自分から求めれないから、もう自分で頑張って一人でやるしかないみたいな、う
ん、あ、それはやっぱりなんか頼るのは恥ずかしいとか
って恥ずかしいっていうか頼り方が分からなかった、うん、どう頼ればいいのか分かんなくて、
うん、
頼り方が分からなかった、
うんうんうん、それ親はさ、やっぱ酪農家に忙しいやん。
そうです、
忙しくて特になんか親らしいことは特にあんまりしてくれんやったみたいな。
私親らしいことっていうのは分かんないんですよ。なんかどういうこと
を
親らしいっていうのかが分かんないですね。
分からんけど、
うん、
ずっと仕事しよんなって感じ。
あ、でもそうですね、うん、もう朝早くから夜遅くまでずっと。
起きたらおらん。
そうです、起きたらいなくて、朝ごはんも一人で、
うんうん、
一人とか、まあ、兄弟で一緒に食べたりとか、うん、夜ごはんも、うん、あんまり一緒に食べるっていう感じではなかったですかね、
うんうん、あ、つるちゃんもそうですか。
いやいや、あ、親父は全く常に仕事しよったけ
ん、
朝も会わんし夜もそんな会わんかな、うん、休みもないけん、休みもゼロ、
なんかあとは小学校の行事、例えば運動会とか、うん、保育園の時から運動会とかもあんまり親は来れないかったので、うんうん、おじいちゃんとかが来てくれてたんですけど、
うん、
周りの子たちは両親来てるのに、うん、私だけ両親来てないってなってすごい寂しさ、うん、どこを感じたりしてましたね。
なんか頼り方が分かんなかったってことなん
ですね。そう、頼り方が分かんない、
うんうん、
大人含め
大人。
でもそんだけ 朝からもう親がおらんくて夜もあんまおらんくて、
うん、
ってなったら自分でどうにかするしかないっていうところはまあそうよね。
ありましたね、
うん、なんか自分の場合は、
うんうん、
自分の場合も親がすごい帰るのが遅かったから、うん、なんか小学校終わった後なんかバスが来て、
うん、
なんか預けられるとこあるじゃないですか、
うん、
あれに結構ずっと行ってたから、
うんうんうん、でそこでそううの他の子たちと一緒に過ごしたりしてた。そっか、私なんかそういうところには行かずに、
うん、
学校終わったらそのままお家に戻って、結構一人で過ごしたり、まあ、家のすぐ隣に牛舎があったので、
うん
うんうん、親がいるところ、
うん、
牛舎に行こう行って牛見てたりとか、
うん、
なんか結構ちっちゃい頃は友達と遊んだっていう記憶よりは牛と遊、うん、牛をこう見てたり、バッタ取りしてたりとか、なんか、
うん、小学校、
小学校、保育園小学校はそっちの方が多かったかなって思って。
中学からはあんまり、
中学からはなんか結構中学入ってから勉強とかもなんか順位が出るじゃないですか、
うん、
自分がまあ学年何位なのかとか、
うん、
それでなんか勉強しなきゃみたいな、すぐ脅迫感、すごい頑張んないとみたいな、上位になんないと社会に出てもなんか成功しない人間になっちゃうっていうふうに私はなんかすごい思っちゃったんですよね。
なんか境遇自体はそんなになんか割と似た感じはするけど、捉え方が全く違うね自分と、うん、
どういう感じ、どう違うんです
か。何かの承認を得なきゃっていう感じがあるよねずっと。
そうですね、
ね、なんだよ、根本で多分自分はずっと他人とか社会をずっとバカにしとる下に見とるというかバカにしとるというかそういう意識はずっとあったけど、自分は そっちじゃなかったよね。
孤独を感じてたのは中学校の時よね。
一番強かった、孤独を感じてるのが強かったのが中学かな、
うん、
なんかそのタイミング中学でなんかにちょっと学校行けない時期が出てきちゃったり、その時はもうすごいなんか自分、私とは何かとか、
うん、
なんか人間にすごい興味がそのタイミングで出てきたかな、
うん
なんか私の中にもう一人なんか自分がいてみたいな。
ああもう分裂しとった。
そうです、
ちなみにその分裂は頭の中で いるの、
うん、
会話相手として。
そうそう、頭の中
に。結構あるみたいですね。
いやそれは結構あるし、なんか
イマジナリーフレンドっていう名前ついてる。
俺もなんか本読んだけど全然忘れたわ。
結構小さい子とか多いらしいけど
ね。へー、ちっちゃい子どのくらいのね。
なんかもっと本当に小学校低学年より小さい子のイメージだった。
おー、
見えたりするらしいけ
どね。
へー、自分の友達もなんかそうだったって。
あ、そうなんだ。
会話相手がいないと、
うんうんうん、
自分で作り出して、
うんうん、
学習していくんだと思う、うんうん、
そうやろうね、多分アイデンティティを確立させるためにもう一人必要になったよね、多分自分の中でね、多分
ですね、なんか結構自分の中ではすごいその自分の頭の中で作り出したっていうか、もう一人の自分、頭の中にいるもう一人の自分がすごい支えになってて、
へえ、すごい。じゃあさ、結構中学生って大体さ、こう他人から見る自分がすごい気になったり、異性とか、異性からどう見られるかとかだんだん気になりだしたりとかするやん。どちらかというと自分のアイデンティティは自分が生み出した別人との相対相関関係で生まれてくるみたいな感じ。その友達とか周りにおる人たちと比べて自分がどうかっていうのがだんだんこうアイデンティティがだんだん形成される時期やと思うんやけど。
あ、そうなんですね。中学
いやない、でも無意識でもさ、まあ、勉強もそうだけど、勉強がこん自分はこんくらいでとか、あ、自分って男としては大体こんくらいのモテ度というか、うん、あ、こんなもんかとか、スポーツ、あ、こんなもんか自分はって、小学生まではさ何でもできると思って自分は、
うん
うん、中学校ぐらいで大体その周りと比較して自分は思ったよりできんやったり、そこでちょっとアイデンティティのズレが生まれたらヤンキーになっていったりするよ。
僕多分遅いので、
うん、
中3高1とかかもしれないです。
ああ、マドッチはなんか、何の話を聞いても受けてる愛情の量が違いすぎるって思う。マドッチは思うよね。
思います。
うん、そうで、そういうのはなかった。
あ、そういうのはありましたね。中1とかで。
あ、うん、
あったんですけど、それよりは自分の中にいるもう一人の。
そ、存在の方が大きかった。
大きかったです。
他の他人より、
そうです。
自分の中のもう一人の自分の方が存在が大きい。はい、
うん、
へえ。
すごい、ね。
じゃあそんな感じで一応30分ぐらいは経ったので、はい。どんな人か分かったかな。はい。マドッチとハズキちゃんに聞きたいこと等ありましたら、ぜひメッセージをください。いや、これ。まあ、今日の孤独の話にもつながるけどさ、結局ポッドキャストずっと自分がやりよったのもさ、始めたのもさ結局なんか孤独やったけんやと思うよね孤独やったけんっていうのがあって、最近なんか人とよく会うけん、マドッチも来るし葉月ちゃんも来るし、うん、って思ったらなんかポッドキャストなんか撮らなきゃ感はなんかだんだん自分の中でも薄れていた生きようというか、まあ、そういうのあるんで、あの今後も更新させるためにもね、メッセージを送ってくださいぜひ。メッセージあると話しやすいけどね。
そうですね、
うん、
ちなみに僕もっとポッドキャスト農家の種が聞きたいんですけどなんか考えてるシリーズとかあるんですか？
あ、シリーズはいくつかあるよ。いくつかあって、今一番興味あるのはそれこそ、まあ、AI とかを抜いたら、うん、縄文時代はすごい興味あって、
あ、
うん、縄文時代めちゃくちゃ興味あって、この前一応農家の種でみんなでトトロ、隣のトトロを見てそれをシリーズにしたいなっていうのも考えてたりするんやけど、縄文時代興味ない？
いや僕はこう狩猟採集とこう農耕社会のその境目というか、
うん、
がすごい気になるので、
いやめちゃめちゃ
興味深い、そういう意味では興味ありますけど、うん、そういうことですか？
あ、そういうこと、そういうこと。いや縄文時代結構調べたら面白いんよ、うん、まあ、話し出すと長くなるじゃあ次回どうしようかな。いろいろテーマ出たな。アイデンティティについて、孤独について、愛について、民主主義について、縄文時代、あ、いろいろテーマ出たね、はい、じゃあこれからも若い人たちの話を聞いていきましょう。ぜひメッセージをね、何でもいいです、どうでもいいような、好きな食べ物は何ですかとかでもいいんで、メッセージを送っていただければ更新されていくと思います。いいですか？
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃん。